はい。皆さん、こんにちは。装輪車中のメンバーがお送りする、車中ラジです。この番組は、装輪車中のメンバーが、日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第28回、お届けするパーソナリティは、装輪車中幹事の白井です。ゲストにお迎えするのは、株式会社コーディスポーツ代表取締役、寺尾大地さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、はい。やってきました。大地さん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はね、ちょっと、この、寺尾さんとの関係性をお話しすると、僕、順天堂大学というところの卒業でして、なんと実は同年代ということで、同期の関係性ということですね。
はい。
そして、この
ね、大学の時にね。
そうですね、大学の時の同期ということで、で、実はその、装輪車中の代表やってる小沢純平さん、これ実は一個下の、同じ大学の一個下ということで、はい。もう順天堂大学、結構、あれですね、この自然体験を、蝕んでますね。はい。
蝕んでるね。
ということで、大地とは、そういった関係性で、今回、お話を掘り下げていこうと思うんですけども、コーディネーション運動同好会というのが、実は、順天、大学の時にありまして、同好会に僕が、実は、もう本当4年生の最後の方に、入会させてもらって、当時、第一はそこの代表でしたよね。
そうですね。はい。一応代表やってました。
もう、そんなことで、本当最後の最後に僕ずっと野球の部活、かなり部活どっぷりやってたので、まあいろいろ勉強させてもらいたいなと思って、はい。コーディネーションの方にも最後入らせてもらいました。ちょっとまあこのコーディネーションとかスポーツとか、みたいな話は、ちょっとこう、この後また、大地の方からですね、ちょっとお話ししてもらうということで、お願いします。ということで、
はい、わかりました。は
すみません、簡単に、自己紹
い。
介とお話ししていただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、私、株式会社コーディスポーツ代表の寺田大地と申します。先ほど、白井さんの方から話があったように、コーディネーション運動同好会っていう、コーディネーション運動っていうのがあるんですけど、まあ、簡単に言うと、運動神経を鍛える、いろんな動きをして鍛えるっていう、運動を支援に行く同好会っていうのがあって、僕はそこで代表していて、で、白井さんはそこに4年生の時に入ってきたと。で、小沢純平さんも、そこに、同じ同好会に入っていたという間柄です。で、僕はですね、楽しいを作るっていう言葉を合言葉に、江戸川区や江東区を中心に、子供たちと一緒に、マルチスポーツって言って、まあ、いろんなスポーツをする。2ヶ月に1回こう種目を変えていって、まあサッカーだったり、ラグビーだったり、あとはローラースケートやったり、スケボーやったり、あとはですね、ゴルフやったりとか、はい、そういういろんなスポーツをするのをマルチスポーツって言うんですけど、そういう教室を区から委託を受けてやっています。で、まあ今回お話しいただいた、まあ自然体験も、夏に2回と冬に1回、での活動をしています。で、まあ、できる、できないじゃなくて、まあ、楽しいからやりたいっていうふうに子供たちが心から思えるような活動を増やしたいと思って、活動をしております。子供たちからはゴリラと呼ばれています。よろしくお願いします。
ゴリラ、ありがとうございます。はい。
はい。ゴリラと呼ばれています。
このコーディのことで、
はい。
こう、ほら、なんだろう、スポーツというと、例えばサッカークラブとか、野球連盤とか、なんかいろい
は
ろ
い。
の種目をこう、やるのが結構一般的な、こう、スポーツの習い事というか、まあ、ですね、多いと思うんですけど、なんかこう、マルチに体を動かすことをやるとか、もう変えていくっていう、この辺はなぜいいかとかってあるんですか？
さっきね、お話ししたコーディネーション運動っていうのが、まあ、そういういろんな動きをすることによって、例えば右で投げた、右手で投げるだけじゃなくて、左手で投げたりとか。こういうふうにいろんな体の動かし方をすることによって、こう脳の神経回路を作っていくっていうトレーニングになるんですけど、まあ、それはスポーツに限らず、やっぱり、 自然体験もそうですし、いろんな経験を通して、こう脳の中で、バチバチ、こう、回路を作っていくことが大切だと思っていて、なので、まあ、それが普段の教室だとスポーツなんですけど、いろんなスポーツをして、いろんな刺激を与えて、子供たち楽しくなるようにっていう活動をしています。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
なので、まあ、そのいろんなスポーツの中の一つに自然体験とかアウトドアもこう取り組んで、今いらっしゃるということで、実はこの夏ですね、8月、千葉県の南房総市にコーディスポーツ来てもらって、僕も実はそのコーディスポーツの子供たちのアウトドアのお手伝いをさせてもらったというようなところもあって、実際に現場も一緒にしてます。改めて、この自然体験活動とかアウトドア、これが、まあ、子供たちにとって、まあ、どういう、こう、いい影響を与えてるのかとか、その辺って現場見てて、こう、大地から感じるところって、子供たちの様子からとか、ありますか？
はい。まず僕がその自然体験をやりたいって思ったのは、子供たちにこう不便さを感じてほしいなっていうところが一番にはあります。都内にいるとね、いろんなことが便利で、指先一本でどうにかなっちゃうっていうのが今の現代。で、まあお父さんお母さんももういろいろやってくれたりとかするんですけど、やっぱ自然体験に来て親元を離れて、で、どうにもできない自然と、ね、向き合うことによって、ああ、こんなになんかいつもやってもらってたんだなとか、ああ、自然ってどうにもならないけど、自分たちの考え方次第で危ないことも楽しくなるな。そういう不便さを感じることによって、まあ、子供たちはどんどんどんどん成長していきますし、親御さんじゃさせてあげられない体験を僕らがさせていくことで、子供たちのその、いろんな楽しいが発見できるなというふうに思ってます。
なるほど。その、
はい。
意を、まあ、発見する、それは、まあ、彼ら、彼女らにとって、なんだろう、こう、この先、どんな、こう、力になっていくというか、どう繋がっていくかな、というふうに、思ってますか？
楽しさってことですか？
そうですね。楽しい
はい、
よ、
はい。
ということを掲げて、で、
うん。うん。
まあ、その辺が、こう、いろいろ体験していく中で、彼らの成長の中で、まあ、どう影響していくのかな、とか、そ
は
の
い。ありがとうございます。やっぱりその楽しいを作るっていう言葉を作ってる理由としては、まあ主体的に自分が行動するっていう、自分でやっぱ楽しさっていうのは作っていくもんだと思っていて、はい。自然の中で、こんなことやってみたいとか、ああいうふうにやってみたいとか、例えば落ち葉を拾って投げてみたいとか、落ち葉を拾って川に流してみたいとか、そういうのって多分自分で行動しないと何も起きてこない。で、人生においても同じで、自分でやっぱり何かこう行動を起こすことによって、人生で、まあ良くなることもあると思いますし、逆に悪くなることもあるんですけど、でもそれは全て自分の責任でやってることなんで、はい。そういうこう、なんだろう。まあもちろん一番は楽しさを感じてほしいんですけど、その中で自分が主体的に行動することが、ああ、すごく大切だよっていうことを伝えていきたいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。まあ、
はい。
そっか、なんか今主体的なという言葉もあったんだけども、ね、自分から行動するのにやっぱ楽しさっていうのはすごく重要な、なんか要素かなって、僕も子供と、活動を一緒にしてると、やっぱそれってすごい心の原動力になってるんだなというふうに、感じる場面がたくさんあります。で、その中で、コーディスポーツは、まあ、社員さんというかスタッフの方も何人かいると思うんですけども、なんかこう指導者が大事にしてることとか、まあ、それは、自然体験においても、普段のそのスポーツの、授業の中においてもですけども、子供との接する中で、こう、なんか、大人の指導者が子供と接するときに大事にしてることってなんかあったりしますか？
はい。一番考えてるのは、まあ、率先垂範って言って、自分たちが率先して、模範を示すっていうことをすごく大切にしています。僕らがスポーツを楽しんでないのに、子供たちに楽しむっていうのを伝えるのはできないと思いますし、僕らが自然を思い切って楽しんでないのに、子供たちに、ね、楽しいことって作っていくことができないと思いますし、 はい。っていう感じで、まあ、僕らも子供たちの話を聞いていれば、子供たちは僕らの話をよく聞いてくれますし、まず自分たちが行動する。指導者側が行動することによって、子供たちがそれを真似していくっていうのをすごく大切にしていて、こう言うよりも行動で示そうっていうふうにしています。はい。
本当になんかね、大人の本気度が試されるというかね、子供本気で向き合ってないと見透かされるというかね、なんかそんな感じるところですね。
そう。子供より子供心を、なんだろうな、持って活動するっていうのが、まあ、すごく大切だなと思ってますし、それがやっぱ子供たちが感じてくれるなって思ってますね。
その自然体験とかアウトドアに、こう、スポーツの授業の中に取り組んで、事前の打ち合わせはね、そこには、小沢さんの、提案から、こう、キャンプを取り入れたりとかね、アウトドアやってみたりとかだったんですけども、なんかこう、スポーツと自然体験って、なんか共通する部分とか、まあ、あるいは、ちょっと、逆に共通しないという言い方はあれかもしれないですけども、それぞれの、まあ、特性じゃないですけども、ちょっとした違いとか、なんかその辺って感じるところありますか？
そうですね。まあ共通点で言ったら、まあ先ほど言ったように、こう、なんだろうな、自分で行動することによって何かが変わるっていうのは、まあ共通しているところかなっていうふうに思いますね。なので、なんだろうな、逆に違いっていうのはね、結構僕の中であまり感じてなくて まあ一つあるとしたら、都内にいると、やっぱりその、どっかに移動しないとなかなかその自然、その、がないっていうのは、ないというか、見つけようとしないとない。例えばね、南房総に行ったら海があるのはもう当たり前というか、でも、都内にいると、もちろん海はあるんですけど、こう、なんだろうな、砂浜を探すとか、入れるところを探すとか、そういうふうに探していかないとそれがないっていうのが、まあ、都内とっていうところにちょっと限定しちゃうんですけど、僕らのそのフィールドの中では感じるところはありますね。
で、なんかね、話を聞いてると、会社の名前がコーディスポーツなんだけども、ということは、スポーツに限らず、とにかくそのコンセプトの楽しいことを子供たちにどうやって作ってあげようかなっていうのを、こうなんかアンテナを広げていろいろ探してるっていうイメージ、話を聞いてると。だからさっきの、この収録の前も少し話していろいろ、まあ書道とか文化的な活動もなんかね、こう、とか、まあとにかくそのスポーツアウトドアに限らず、まあアウトドアって今話してもらったのは環境の違いの話で、楽しいもの、子供たちの近くに楽しいものは何かっていうのをこう常に探しながら、その機会をこう与えてるなっていうなんか印象だったんですけども、どんな感じで、授業をこう作ってるのかとか、子供たちに提供して、
そうですね。まあ、僕らは、まあ、一応そのコーディスポーツのコーディっていうのは、コーディネートする。で、スポーツを通して、そういう子供たちの楽しいを作るっていうのをコーディネートしていこうっていうふうに、まあ、思って、起業したんですけど、やっていく中で、やっぱりまあ、自然体験もそうですけど、まあ、スポーツだけじゃないなっていう 子供たちの楽しいを作るためには、スポーツだけにとらわれちゃいけないなっていうところが、まあすごくあって、まあその書道をやったりとか、まあ演劇をやったりとか、まあ今はその今週もあるんですけど、リサイクルをこう考えながら、家にある不要なものを持ってきてもらって、それで遊びを考えるとか、こう考え方一つで、こう自分たちで楽しいって見つけられるよっていうのをするために、そういう文化的な活動、スポーツもそうですし、まあ自然体験もそうですし、そういういろんな接点を、こう、うちに来れば見つけられるよっていうことでやってます。
すごいね。なんか、いやね、子供たちがそこに、ね、大地のところに行ったら、いろいろ できることが広がるなというか、その、なかなかね、自分の、今自分の子供、僕も子供いますけど、そう、子供に何かさせてあげようと思っても、そういうアイディアとか、考え方がないとなかなか、まあアウトドア得意なんですけど、人がね、近くにいたりしたら、もっとこう子供たちの選択肢、未来の選択肢も広がるし、こう楽しいことを見つける、なんだろう、目というか視点も広がる、というふうに、すごい感じました。
そうですね。こう、まあ、一人じゃやっぱできることって少ないんですけど、まあ、ありがたいことにね、まあ、たけるもそうだし、淳平もそうだし、まあ、いろんな、こう、ありがたいことにつながりがあって、で、僕はそういう人たちを呼んできて、うちでやってよって言って お願いしてるだけなんですけど、はい、やっぱそういうつながりも、子供たちに、人間的なつながりもそうですし、自分と何かそのね、やりたいことのつながりもそうですし、まあ、そういうのをコーディネートできたらなっていうふうに思ってます。
そこでコーディが生きてくるわけでは す。
い。そうそう。一番最初に言ったコーディネーション運動もコーディネートするってことなんで、
いい言
は
葉。
い。運動、はい。なので僕はそれがすごく今の活動、そのコーディネーション運動同好会の活動が今の原点になってますね。
ありがとうございます。
はい。
時間もね、結構あっという間に過ぎてしまいまして、いろいろ聞きます。では、今後の、まあ、今、これまでの活動とかね、今年のこととかをいろいろ話してきましたけども、なんかこう、今後取り組んでいきたいこととか、今後の展望みたいなところもしあれば、ちょっと、聞いてみたいなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、やっていきたいこととしては、まあ、まず今は、こう、自分たちで施設を持ってるわけじゃないんで、自分たちで施設を持って、で、よりそういう、こう、フレキシブルな活動をしていきたいなっていうところがあります。はい。っていうのと、あとは、まあ、やっぱその、僕は考える、その、さっき言った、その、リサイクルスポーツも誰かに教えてもらってやったわけじゃないので、そういう考える楽しさを子供たちにも、どんどんどんどん作っていってほしいなって思ってるので、子供たちが考えた企画を、僕らが何とかして実現する。
なるほど。
っていうような活動ができたら、もっともっと子供たちはこう主体的に、ね、お金の勉強もしなきゃいけないし、マーケティングの勉強もしなきゃいけないし、発信する勉強もしなきゃいけないし。だからそういう活動ができたら、より、なんだろうな、こうスポーツにとらわれずに、人生を楽しくする要素をふんだんに盛り込んだ活動ができるのかなっていうふうに思ってるので、はい。そういう子供たち自分たちで考えてやるっていうのを今後は増やしていきたいなっていうふうには思っています。
いやー、素晴らしいですね。もうなんか、学校を作ったらしいな。
そう、もう昔から言ってるんですけど、そう、最終的にはやっぱ学校というか、まあフリースクールみたいな形になるのかなっていうふうには思ってるんですけど、そういうふうにしていきたいなとは思ってるんですけど、まだまだなんか、そこに至るまでには、まだまだやらなきゃいけないことがたくさんあるなと、日々思ってるところですね。
ありがとうございますね。
はい。
いや、やっぱりこう、ジャンルが多少違うんですけど、なんかこう見てる景色はね、今回お話しして、やっぱり一緒のところをこう見てるなーっていうのをすごく、感じたので、ぜひ今後とも、一緒に何かできればいいなと思ってますし、僕もこの自然体験とかアウトドアの仲間がたくさんいるので、ぜひ、大地に今後ね、いろいろつないで紹介していきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。
ええ、ありがとうございます。こちらこそ。ね。僕は人のつながりで生きてますんで お願いします。
はい。はい、ありがとうございます。ということで、お時間来ましたので、本日、
はい。はい。
個人の方は、最後に、そうですね、こう仲間が聞いてるかもしれないので、何か一言、お願いします。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、スポーツもアウトドアも、まあ、大きな意味でアウトドアだと思いますし、僕は子供たちのために、その教育的に、活動していきたいと思っているので、ぜひ、こんな施設使ってよとかっていうのがあれば、僕は、いつも、とりあえずやってみる精神が強いので、ぜひ、お声がけいただけたらというふうに思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ね、全国に、たくさんの仲間がいますので、ぜひお聞きした方は、コーディスポーツ、寺尾さんに、お声かけいただければと思います。はい。ということ
はい、
で、
よろしくお願いします。
はい、今日、ゲストとしてお話しいただきました、株式会社コーディスポーツ代表取締役の寺尾大地さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とい
よう
こと
ろし
で、
くお願いします。
自然体験活動について、もっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総輪社中で運営するオンラインサロンももの葉や、ぜひご参加ください。詳細は総輪社中ホームページからチェックできます。ぜひお待ちしております。次回の社中ラジは10月20日月曜日の配信となっております。皆さん、どうぞお聞きください。はい。では、本日以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。